海外メディアのカメラマンに、私と一緒にいた人だけがファッションチェックされました。この番組は私、ジップ FM のナビゲーター成田雅美がフジロックフェスティバルについて語るラジオ番組、トーキングルージンのポッドキャスト版です。ここではこれまでのフジロックについて時系列で振り返っていきます。早速いきましょう。始まり始まり。今日は2015年から2019年までのフジロックフェスティバルについてお話ししましょう。まず2015年ですね。この年は来日の1ヶ月ほど前に足を骨折したデーブ・グロール、要するフーファイターズの話が真っ先に出てきますが、このライブは私生で見ることができました。もうその足骨折、日本来れるのか、どうやってライブするんだろうみたいな、そんなね、ファンの心配の上の上をデイブ・グロールは行きますね。ステージに登場したのは、デイブ・グロールを乗せた巨大な特注椅子。これね、背もたれの後ろに、フーファイターズのロゴが描かれた丸い大きいのがあって、その周りを10個ぐらいの照明と、こうギターが、これまた10本ぐらいかな、こう刺さるような感じ。その姿はまるで千手観音と言わんばかりの、まあ登場しただけで盛り上がりましたよ。でエヴァロングで始まって、モンキーレンチとかラントゥフライとか、もう誰もが楽しめるセットリスト、はい。でこの時はそのね、フーファイターズの前がモーターヘッドだったんですよね。まあそういうのもあってね、盛り上がりましたし、あと3日目はね、ノエル・ギャラガーハイフライングバーズの前がライドだったっていうね、このオアシスメンバー続きだったこともあって、それぞれの日盛り上がったんじゃないでしょうかね。で続きまして、2016年、はい、これはフジロックフェスティバル、まあ、一応20周年の年となりますか。この日はね、2日目にフジロックフェスティバル20th スペシャルG&G ミラーオーケストラと題して、総勢18名のスペシャルジャズオーケストラ、フロントページオーケストラとか、あと他にもこういろんな人たちがこう混ざり合って、パフォーマーの方とかも含めてね。でそこにゲストシンガーが、加藤登紀子さんとか、サニーデーサービス、曽我部圭一、中野芳恵などなど、こう招いてって、歌って、みんなでわーっと祝うみたいな、そういうライブがありまして、ロカビリーがあったりとか、レイ・チャールズの曲があったりとかしたみたいですよ。はい、いいですね。20周年です。で、この時は、鳥も、ベックとか、レッドホットチリペッパーズとか、ベン・ハーパー、ウィルコとか、まあそういったね、こう、フジロックアーティストと、こう、呼ばれるような人たちが、こう、出て。でも、ホワイトステージは、ディスクロージャー、スクエアプッシャー、バトルス、この辺がね、こう、鳥になるという。はい、いかにもこうホワイトステージらしい鳥ですね。そういうのがこう出てて、まあ、そんな中ですが、私がね、2016年でもう一番良かったのは、やっぱりインターネットっていうね、アメリカのもうその時最もこうイケてる R&B バンドっていう言い方したら、まあちょっと言い方がまあどうなのか分かんないですけど、まあこのインターネットがね、まあ、ちょうどサウンドにもドハマりしてた頃ではあったんですが、まあライブはむちゃくちゃかっこよかったです。もう登場の仕方がみんな一斉にわーっとこう飛び出す感じも含め、音もかっこいいし、私のね、左側にいた男の子かな、もう英語が何言ってんのかわかんないけどマジかっけーみたいな、なんかね、周りの子も若い子多かったんですけれども、まあそのこう言ってんのボーカルがシドザキットっていうね、女の子なんですが、モヒカンで、T シャツパンツスタイルっていう、ただもう歌い出したらもうたまらないですね、美声がね。はい、そういった、超かっちょいい、かっこいいライブを見せてくれました。では2017年いきましょう。2017年はね、この時にね、友達の友達の子で出会った女の子が20代の子だったんですけど、お父さんと一緒に来たっていうね、そこでね、何かこうまた新たに感じるものがありました。もう今ではこうちびっこ連れてね、 歩くお父さんお母さんフジロッカーズって本当に多いんですけれども、まあ、その子どもたちも大きくなってって、でさらにはお父さんがねやっぱりロック好きの方なんだそうで、お父さんお年がだからアラシスぐらいかな、そうするとね、まあ、20代、30代のこう娘さんとか息子さんになってきますよね。でもそれで親子で来てるって素敵じゃないですか。だからそのうちお孫さん含めて親子3代でフジロックっていうのもまあもちろんあるんだろうなと思いながら過ごしましたが、この時は小沢健二さんが M ステで発表をフライングしちゃったんですよ。僕富士ロックフェスティバル出ますみたいな、富士ロックフェスティバルじゃなくて富士ロックだからと思うんだけど、とにかくツイッターももう大騒ぎになりまして、小沢健二出るんだみたいな、さらにその後にコーネリアスが発表されたもんだから、これはもしかしたら再結成があるんじゃないかと、例のあれですよ、興奮しすぎて忘れちゃったフリッパーズギターかで、ね、そうそうそうそう、もちろんありませんでしたが、はい、小沢健二さんの方がホワイトステージ、2番目に大きいステージ、コーネリアスが一番大きいグリーンステージ、同じ時間帯になりました両方見ましたけど、小沢健二さんの方はね、入場規制にもなってましたね。はい、そういった年でしたね。では2018年も行きましょう。そうそう、2018年といえばね、フジロックってタレントさんとか俳優さんってお客さんとしてよくいるんですよ。当たり前にね、その辺フラフラフラついてて、あ、誰誰見たよなんていうねことをこそこそっとね、こう話すこととかもあったりするんですが、この時は芸人のね、ハライチの澤部さんって有名じゃないですか、フジロック好きとして。でその澤部さんと一緒にいたのが俳優の岡田将生。これがですね、この人何頭身なんだろうっていう、頭ちっちゃ背高みたいな、もう誰がどう見たってわーかっこいい人が歩いてるみたいな、まあ、だからといってエントランスにいたのかな、ちょうどねこう初日でフジロックこう入っていくところで、まあ、だからって言って騒ぎにもならないし、まあ、それがね、まあ、フジロックでもあるんですけれども、そういったシーンもありました。で、そんな中で、この時の一番の話題は、ボブ・ディランですね。しかもノーベル文学賞を受賞して、世界的に注目されたすぐ後のボブ・ディランでしたから、フジロックも本当すごいことになったな、でも必然でもあったんだろうなという、そんな感じです。で、私は日曜日のヘッドライナーだったので見られなかったんですけれども、ギターじゃなくピアノだったそうです。曲は年代まんべんなくやってくれたそうですけれども、60年代がやっぱり多くてね、風に吹かれてとか追憶のハイウェイ61とか、あとはね悲しきベイブとかレアな曲もあったということで、いいですね。単独公演は見たことあるんですけれども、富士で見たかったです。あとはこれもうちょっと話してても大丈夫ですか。はい、あとはね、チューンヤーズですね。チューンヤーズはこうボディをねこう叩いたりしてこう音をね出したりする人でもありますが、この時のライブはもうオーディエンスがもう波になったと言いますか、こうテンションをこうみんなでこう上げてってね、でも彼女の手のひらで本当こう操られてるかのような、みんなでもう踊りまくった、そんな一体感あるライブとなりました。で、2019年、では最後に行きましょう。この時はステラ・ドネリーがとにかく可愛かったですね。はい、ストリートブランドとのコラボ T シャツっていうのもね販売されるくらい、まあとにかくこう絵になる、そういうこうアイコンでもある彼女ですけれども、はい、もうとにかく可愛い、ライブをしてくれました。T シャツを着てた人たちもねちらほらといました。で、あとはね、大雨とのお付き合いになったのもこの年でして、ホワイトステージはアメリカンフットボールからのデスキャブ・フォー・キューティーというラインナップの時がもう雨が一番すごくて、フジロックって無料で、まあ、YouTube でね同時配信してるんですけれども、私はこうなんだろう、ブルーシートっていうか雨からとにかく身を守りながら生でも音を聞きながら、その YouTube の配信で、 ライブの絵を見てっていうんですか、あの並行しながらライブを見るという、そんなことをしてましたね。ということでフジロック、いかがだったでしょうか。次回はコロナ禍のフジロックについて語っていきたいと思います。また3月20日日曜日の深夜11時30分からは地上波ラジオ ZIPFM でこのポッドキャストを全部ギュッとくっつけた特別番組トーキンクルージンを放送いたします。そちらも聞いてくださいね。成田まさみでした。